こんにちは。11月5日第402回道草より道気まぐれラジオです。皆さんはノーマン・ロックウェルという画家をご存知でしょうか？アメリカの有名な画家ですけども、ボーイスカウトの活動を精力的に描いてくださった方です。そのボーイスカウトの絵で有名なのっていうか、私が好きなのはホームカミングという絵です。私も絵はがきで持っているんですけども、ボーイスカウトの息子が長期キャンプから帰ってきたのをお父さんがこう出迎えてね、肩をグッと握って出迎えて、犬やカブスカウトの弟やお母さんも帰りと駆け寄ってきている写真絵です。私はこの絵が大好きです。著作権の関係でこの絵をお載せすることはできないと思うんですけども、ボーイスカウト日本連盟のカタログの画像をお借りしました。カバーページの絵です。この絵はカブスカウトの少年がね、ボーイスカウトへの昇進を待ちきれずにお兄さんのボーイスカウトの制服を着て敬礼をしているという絵ですね。すごく微笑ましくて、そしてボーイスカウトの憧れを素敵に上手に描いてくれていると思います。ボーイスカウトノーマン・ロックウェルで検索してみてください。たくさんの画像が出てきます。ただ私はね、彼自身がボーイスカウトの活動をしていたかどうかは、定かではないんです。しかし間違いないのは、彼はボーイスカウトに対しての功労を認められて、シルバーバフォロー賞という、ボーイスカウトの功労賞をアメリカで贈られています。彼がボーイスカウトの活動を自分自身がしていたかどうかはさておき、彼がボーイスカウトの活動に多大な貢献をしたことは間違いないということです。私は今、日本の自然体験活動はこのような裾野の広がりが必要だと思っています。今までの裾野の広がりというと、指導者の養成だとか参加者をいかにたくさん集めるかだとかだったと思います。それは今でも間違いはないでしょう。でも今まではそのような機会がなかなかない、要は子どもたちが自然体験をする機会がない中で、機会を提供してくれる指導者や団体が、指導者だとか、子どもたちをそういう場所にいざなってくれる団体が募集する事業が必要でした。ところが今、その魅力よりも家族でのグランピングやぼっちキャンプとかソロキャンプ、ベランピングとか、幾多の魅力的な自然体験的な活動がばっこしてきています。でもね、自然の中での活動は子どもたちに必要であるということは間違いない。それは私は確信しています。それも友達と共に。ではその魅力をどう伝えたらいいのか、その必要性をどう知ってもらったらいいのか、それは有名な画家が自然体験を絵に描いてくれるとか、音楽にその活動が描かれている歌詞が入っているとか、もちろんテレビで放映されるのもいいでしょう。新聞でその継続的な活動がシリーズで掲載されるとか、いろいろな団体がシリーズで紹介されるとか、そんな今までとは別の裾野の広がりが必要なのではないでしょうか。そのためにはそういう活動をしてくれる人、すなわち画家とか音楽家とかテレビ局のプロデューサーとか新聞記者とか、きっと多くの自然体験活動をされている方々にはそんなお知り合いがいるのではないでしょうか。昔ある自然体験活動の先達が、隠している場合じゃないと、のたまわったことがあります。まさにその通りだと思います。その当時はノウハウを隠している場合じゃないという意味でしたが、今はあなたの持っているその人材ネットワークを自分の団体のためだけに使うのではなく、この自然の中での体験活動のために使ってくださいというと大げさかもしれませんが、紹介してください。自分の団体のためだけにその人脈を使えば、 小さな影響力、すなわち自分の団体の参加者が一時増えるとか、自分が少し有名になれるということでしょう。しかし、その人材に、その人脈に、自然の中での体験活動全体のために働いてもらえたならば、もっともっと大きな影響力を持つようになるのではないでしょうか。結果、きっと自分の団体にも良い影響が出るのは間違いないと思います。情けは人のためならずということです。いろいろなジャンルの人とつながり、その方々に自然の中での体験活動の素晴らしさをお伝えしたいと思っています。もし誰かいらっしゃったらご紹介ください。今日はこの辺で。